トッティとセヤカのジャックインザボックス、イエイイエイ。この番組は安藤セヤカと
トッティこと石田陽子がお送りしております。続いてのコーナーは
クイズ、わからなくても問題ない。
私の得意分野。
一問に3分ぐらいかかるくせに。
かかってないもん。
はい、このコーナーは一般常識や雑学、謎々や IQ テストなどなど、私たち2人と知識を増やしたり頭を柔らかくしたりして今後の生活を豊かにしていこうというコーナーです。
去年までの、ね、去年までの私と思うなよ。
しょうがないからね、ブッティがね、
うん、
すぐに答えられるような問題を今回は用意してきたつもりです。
あ、
リスナーの皆さんもね、一緒に解いていってみてください。
あ、
わーって、
なんだ、
わー、
ワクワク
ワクワク、ドキドキワクワク。
よし、一択クイズにしようか。
いやいやいや。じゃあ超簡単なクイズからいきますよ。
うん、
はい。9匹の虎が乗っている乗り物は、9匹の虎が乗っている、
9匹の
虎が乗っている乗り物は、
乗り物は、
書いてますね、ブッティ今一生懸命書いてます。
9匹の虎ってなんだ。
そう、9匹の虎が乗っている乗り物は、
9匹の虎、トラック。
正解。
お、やったー、
最短記録じゃないですか、ブッティの中では。
やった、
こんな感じなんで。
あ、やった、
大丈夫ですか。
大丈夫です。メモは必要ないかな。
メモは必要ないかもしれないですね。
了解です。書いてる時間がもったいないですね。
はい、じゃあ次行きます。
うん、
いつも文句ばかり言っている動物はなんだ。
ブ
ブ
ブブ豚ブブブ、
そっちじゃないですね。
いつも文句ばっかり、文句って、文句ばっかり言ってる動物。
そう、文句ばっかり言ってるの。
ガーガーカラス。
ガーガーガーガー、文句言ってる人がガーガーって言ってたらちょっと怖いですよ。
ガーガーガミガミガーガーガミガミみたいな。
それガミガミじゃないですか。ガーガーじゃないですよ。
ガガガガガガガみたいな。
怖い怖い怖い怖い怖い、バグったバグった。
文句言う動物。
そう、
文句言うな。
いやいやいや、待ってください。これね、多分もう5秒ぐらいで答えられるような問題です。
待ってね、集中するわ。
はい、お願いします、プッティさん。さあ、文句を言う人は何て言いますか。
やってられるかこの野郎。
いやいやいや、長い長い長い長い。動物ですよ。
お前ふざけんなよ。
プッティ怖いです。
いい加減にしろよ。
いやいやいや、そう、そういうじゃなくって、もうちょっとなんか文句を言う人が言いそうな言葉。
うん、もうやだ。
はい。
え、
はい。
もうやだ、私やってらんない、もう人生つまんない、ブーブー。
何ですかその言い方は。
分かんない、浮かばないな。
結構言ってますよ。
ヒント。
いや、もうあなたはさっき言ってた言葉の中にヒントがあります。
どこで言った。
何回もそのワードを言ってましたよ。
もう、し、
正解。
あれ、問題なんだっけ。
いつも文句ばっかり言っている動物なんだ。
もうもう、
そうです。
ガーじゃなかった。
ガーじゃないですよ。
あらららら。
じゃあ次行きます。カバンの中にいる体の大きな動物は何でしょう。
カバンの、カバ。
正解。じゃあ次行きます。椅子は椅子でも春に綺麗な声で鳴く、春に綺麗な声で鳴く椅子は。
椅子春に綺麗な声で鳴く椅子。
うんうん、
椅子は春。
なぞなぞですよ。
春に綺麗な声で鳴く、
そう、椅子は椅子でも春に綺麗な声で鳴く椅子は。
ウグイス。
正解。
そっか、春か。
じゃあ簡単な問題は次で最後にしちゃおうかな。
わ
ー。お茶はお茶でも子供が喜ぶお茶は。
おもちゃ。
お、結構
あれ、お茶、おも、お茶、おもちゃ。
はい、正解です。
やった。
じゃあちょっとパンチの効いた
ク
イズに行きましょうかね。
任して。
お父さんのカエル、
うん、
お母さんのカエルが彼らの子供と一緒に遊んでいました、
うん、
お父さんはケロケロケロと鳴き、お母さんはケロケロと鳴きました、
うん、
さて彼らの子供は何と鳴くでしょう。
泣かない。おじゃくじだから。
はあ、すごい。
あ、マジで。
え、マジで。お、正解です。泣かないでした。カエルの子はおたまじゃくし、泣くという行動ができないから。
やった。
まあ、おたまじゃくしの存在がパッと頭に浮かんだら、まあ、まあ、簡単に。
そうだね。
ですね。
任せて。
じゃあ次は、ペンのキャップには穴が開いているものがあります。穴が開いている理由は何？
ペンのキャップに穴が開いてる。
そう。
ペンってペンのキャップ？
ペンのキャップ。
穴が開いている。謎謎？
これは雑学チックですね。
雑学なの？ペンのキャップって穴開いてた？
穴開いてますよ。
そうなの？
はい。今ガサゴソやってますね。
ペンのキャップ、なんだろう、空気が入った方がいいからとか？
違います。
違うんだ。なんだろう、ペンのキャップに穴があることを知らなかった私。
あれ、
ペンのキャップに穴があるの？
じゃあ考えてみてください。どうしてだろうか。
穴が、先っぽに開いてるんだ。ここ先っぽ、
そうですね。
落ちた。ペンのキャップに穴が開いている。
キャップに穴が開いています。
インクが出やすくなるために？
いや違いますよ。
わかんない。知らない。ヒント。
もうちょっと考えてみてください。
何を考えたらわかる？
キャップは、じゃあヒントですよ。キャップはちっちゃいですよね。
うん、
はい。
なくさないため？
何？
ちっちゃいから？
ちっちゃいから？
ちっちゃいから？ちっちゃいから穴が開いてるの？
ちっちゃいから？
ちっちゃいから？
どうなる？
なくす。ちっちゃいから、ちっちゃいから、ペンのキャップはちっちゃいから、
うん、
わかんない。ちっちゃいと何？
ちっちゃいと、
不便。
違いますね。
ちっちゃいと、ちっちゃいと、
まあ確かにどっか行きやすいっていうのもありますけど、
うん、
そうなると
見つからない。
うん、それもありますけど。
なんだ、ちっちゃいと、
ちっちゃいと
転がる、
コロコロコロコロコロコロ、まあ、それもありますけど、結構なんだろうな、ご家庭では役に立つかもしれません。
どういうこと？ちっちゃいと、
一人暮らしの人とかはあんまりその意味を果たさないかもですけど、
穴が開いてると、役立つの？
役立つ時が来るかもしれない。
ちっちゃくて、
ちっちゃいとどうなってしまうから、どうなってしまう可能性があるから、穴を開けといた方がいいということになりました。最大のヒントです。
ちっちゃいとどうなってしまう可能性がある。ちっちゃいと食べてしまう。飲み込んでしまう。
お、で
パクンゴクン、
で
で、え、でって何？
でパクンゴクン、
パクンゴクン。
もしも穴が開いていなかったら、
パクンゴクン。パクンゴクンって何ですか？食べる。何、穴が開いてても開いてなくても食べるわさ。
だから一人暮らしの人では食べることないと思うけど、
だから子供が食べちゃうから、
子供が食べちゃうから
穴開くの？
なんで穴を開けるんですか？子供が食べちゃったら、
子供が食べちゃったら取り出せない。
まあそれもありますけど、もう正解いますよ。
惜しいですね。
キャップが喉に詰まっても息ができるように。
お
ー、そうなんですよ。お子さんの気道はちっちゃいですから、そこにはまってしまったら、密閉状態だったら窒息死しちゃいます。
横向きだったらダメじゃん。あ、でも横向き
には、横向きにはさすがに。どんな横幅が広いんですか。それだったら人飲みしちゃいますよ。
そっか。なるほど。
そうなんです。 1990年頃ヨーロッパで子供がキャップを飲んで窒息する事故があったらしくて、それをきっかけに穴が開けられるようになりました。
へー、
はい、で日本ではね、少し遅れて1996年に子供が主に使うキャップでは穴を開けるように JIS が定めたんです。
へー、
はい、
知らんかった、
まあ、お子さんはね、何でも口に入れちゃうっていう習性が、まあ、口で探査するんですよ、自分以外の環境を。
おお。
なので自分の舌とか唇で感じるっていうのがあるので、その習性から万が一のための対策をっていうことで。
あ、なるほど、賢くなった。
賢くなったね、ブッティ、うん、よかったね。
やった。
最後の問題だけかなり時間かかったけどね。
そうね。
まあ他はね、ちゃんと頑張れたね、ブッティ。
うん、今年は私は違うってことがよく分かったかなと思います。
まあオタマジャクシはそんなに早く見つけるとは思いませんでした。
簡単だよ。
よく言うよ。
最後の雑学は分からん。
まあそうですね、
うん、
はい、ということで以上、クイズわからなくても問題ないのコーナーでした。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
いかがでしたでしょうか。さやかとブッティのジャックインザボックス、楽しんでいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのご意見ご感想を募集しております。こんなことをしてほしいとか、こんなことを話してほしいなど、何かありましたらお気軽にメールをしてください。宛先ですが、現在放送させていただいておりますインターネットラジオリフリネット、こちらのホームページに私たちの番組ブッティとさやかのジャックインザボックスのページがございます。そのページの中にお便り投稿フォームというのがありますので、そちらにご意見やご感想、私たちへの質問とか送っていただけたらと思います。ホームページ、こちらのピフリネットのホームページはカタカナでピフリネット、またはアルファベットでピフリ .net pfri.net と入力していただくと出てきます。もちろん直接メールで送っていただいても大丈夫です。メールアドレスは jack@pifri.net jack@pfri.net です。皆様からのお便りお待ちしております。
はい、お待ちしております。こちらのラジオピフリネットはツイッターとフェイスブックもやっておりますので、ぜひフォローやいいねをしてください。ツイッターは@pifrinet@pfrinet フェイスブックは facebook.com/pifrinetfacebook.com/pfrinet で検索ができます。
私たち2人ツイッターもしております。それぞれ個人でもフォローしていただけたらと思います。
はい、私さやかは安い富士に清い中華のかと書いて安藤さやかと検索していただくと出てくると思いますので、ぜひぜひ皆さんフォローお待ちしておりますね。
私ブッティこと石田は YOKOISHDA1111、 読みが陽子石田1111になっております。
よろしくお願いします。まあ、結構ねクイズね頑張ったねブッティ。
でしょ、今年は違うんだよね、浮いてるからさ私、中に。
いや、いろんな意味で浮いてるよねブッティはね。
ね、空からねみんなを見てる人だからさ分かっちゃうんだよ。
怖いわ。任
して。
ブッティに見られてると思うと超絶怖いです私。
ね、いつもね空高く上の方からさやかがどしなことをしたらプクスクスクスって笑って、
おい笑わないでくださいよ。
あいつマジでやばいよつ
って。なんでですかブッティ。
他の、 あの仏仲間に、あの人ちょっといつもさ転んでばっかなんだよみたいなこといろいろ言ってね喋ってるの。
喋ってるだけ。
喋ってるの、その、 あの仏仲間の人たちと。
なんかご利益とかないんですか。
ご利益願えば叶えてあげるよ。
おお、
願ってみ。
おお、じゃあこけないようにしてください。
待って、こけないけど。そもそも論こけないけどね私。
わかった。あ、まあ、じゃあこける回数を10回に1回に減らしてあげるよ。
10回あるんですか。
もともと10回なの、1回に減らしてあげる。
いや、そこは0回にしてほしいな。
あのこけた方が人生楽しいよ。 いやたまにつまずくのがいいじゃん。
いや、まあそれは人生論ですよね、うん、人生論はまあ理解できますけど、
ちょいちょいね、あの試験を送り込んでるんだよ。
こわ。次回の更新は2月5日です。
はい、
次回もぜひ聞いてください。
はい、待ってます。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。